俺または人生を無理やり楽しむための人間参加キュレーション番組です。皆さんこんばんは。今日も始まりました俺またです。まずは自己紹介からいこうと思います。都落ちの元シナリオライター庄司です。よろしくお願いします。
末端漫画家キーワーです。よろしくお願いします。
はい、最後のサリーマイシャです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの、僕ちょっと珍しいもの買ってみたんですよ。
珍しいもの、
うん、あのね、月の土地を買いました。
はぁ、
知ってる？
どういうこと？
売ってんの？月
って、ルナエンバシーって会社知ってる？アメリカの会社なんだけど。
全然知らない。
知らないです。
なんかね、ルナエンバシーって会社があって、で、日本法人のルナエンバシージャパンもあるんだけど、ね、月の土地とか、あと火星とかの土地も売ってるのかな、そういう会社があるの。で、これちょっと面白いんだけど、この月の土地っていうのが、買ったら権利書とね、オーナーズカードまで送ってきて、ちょっと面白そうと思って買ったんだけど、前から知ってて、やっと権利書には月のマップみたいなのがあって、で、あなたの土地ここら辺ですよみたいなのも書いてあって、すごい面白いのね。で、買って面白かったんだけど、まあ、この月の土地を買ったってのはどれだけ効力あるかっていう話になるじゃん。
まあね、
うん、まあ、この会社のことはだいぶ前から知ってたんだけど、どういう会社かっていうと、うん、社長 CEO がデニス・ホープさんっていう人なんだけど、その会社を建てる前のだいぶ前に、とある疑問が湧いたらしいのね。月って誰のもんだって思って、すごい法律とかいろんなもん調べたらしいのね。で、所有権に関する、地球というか世界のね、日本だけじゃなくて、まあ、この地球上の人間にとっての月に関する法律を調べたら、当時宇宙に関する宇宙条約みたいなのがあって、1967年に作られたものだったみたいなんだけど、いかなる国家でも月を所有することを禁止するみたいなことを書いてあったらしいのね。なんだけど、国家が所有するなってことは書いてあったんだけど、個人が所有してはダメとはどこにも書いてないなと思ったらしいのね。で、そこで月の土地って個人で所有するのダメって書かれてないから、1980年のことらしいんだけど、月の所有権をこのデニス・ホープさんが申し立ててみたのね、サンフランシスコに。そしたらなんかね、あっさり受理されたらしいの。多分これね、あの、役所の方がこれ見てバカじゃねえのって思ったと思うのね。それで、まあ、その頃なんてまだ月に移住する感覚とか、今でこそさ、多少そのイーロン・マスクさんとかがさ、火星移住がどうのとか言い出してるけど、まだ現実味がなさすぎた時代だったと思うのね。だから、まあ、多分半分ジョークとして受理されたらしくて、まあ、それは分かんないけどね、なぜ受理されたのかが。で、それで受理されて月の土地を持つってことがオッケーになっちゃったのね。で、その後に、1986年ぐらいに別の宇宙条約みたいなのができて、それには個人も所有してはダメみたいな条例ができたらしいんだけど、こっちの条約の方は、先進国とかそういう国々の中で、ほぼそれを支持してる国ってのがないらしいのね。だから実質合ってないような条約らしいのね、この新しい法については。だから、どっからも全くそれに対しての苦情とかダメだよっていう返事はなかったっていう状態なのね。で、そこでルナエンバシーっていう会社を設立して、その月の土地を売りますよって商売を始めたらしいのね。で、結構これが面白い商品じゃない、月の土地売りますみたいな、ね、結構バカ売れしてるらしい、アメリカでもハリウッドの俳優さんとか、それとか元大統領とかも面白がって買ったりとかしてるらしいのね。で、これを僕も買ってみたわけですよ。これさ、多分、まあ、なんだろう、半分めちゃくちゃ本当のその法律ガチガチ的に未来永劫をちゃんとした月の土地私のものになりましたよっていう感覚よりかは、ある意味まあちょっと緩いというかね、まあ半分本当のような半分ジョークのような楽しさがある商品っていう、まあ商品だったりするのね。で、ネットでちょっとこの月の土地を買ってからさらに調べてみたんだけど、うん、結構さ、うん、ルナエンバシー詐欺とか Google 検索されてるのね。まあそういう経緯があって、法律的には結構ちゃんと調べてちゃんとそういうのを宣言してるっていう状態があっても、うんうんうん、まあこれってそう言っても今後どうなるかわからないのに、それをお金を出して売ってるって詐欺じゃないですかみたいなことを書いてる人がいて、まあ、ヤフー知恵袋的なところにね。
あ、なるほどね。
なんかみんな真面目って思って、すごい面白かったんだけど。
そうね、買わなきゃいいだけだから。
そうそう、あとね、めちゃくちゃ安いのね。
いくら
の？あのね、2A か、ちょっと日本人的にはピンとこないかもしれないんだけど、うん、まあ、サッカー場みたいな広さとかぐらいが6000円とか
そういう
ぐら
いなんで、買おうかな。
権利書も結構バカでかいのがね、すげえいい紙にちゃんとした権利書がもう送られてくるの、ね、で、さらに何円だかちょっと出せば、うん、あの、オーナーズカードってさ、クレジットカードみたいなカードで、ちょっと財布に入れておくとさ、ワクワクするようなアイテムまで送られてきて、だからこれは面白いなと思って、うん、結構ね、誕生日のサプライズプレゼントとかで人気らしいよ。 なので皆さんもその誕生日とかね、もう終わっちゃったけどホワイトデーとかそういうのがあるじゃないですか。ホワイトデーとかね、あのまあバレンタインデーとかで面白いかもしれないけどね。こういうアイテム面白いんじゃないかなと思って興味持った方がいたら買ってみると面白いよって、うん、それを買ってよかったなと思う商品だったっていう話をちょっとしたいなと思って冒頭に持ってきましたけど、
はいはいはい、
夢のある話ですよ僕は。
いや無駄なことして、
ね、無駄なことって面白い。
無駄なことして無駄なことするよ今ね。
いやだから俺はさ、ちょっとその無駄なこととか夢でさ、例えば、はい、あと何年かしたらさ、イーロン・マスクがさ、うん、スペース X でさ、月の土地は私のものだとかって言い出したら、うん、まあ俺は断固俺のものだよ一部っていうすごい反対運動をしようかなと思ってるんだけどね。そうそう。うん、なんかこんな楽しい話ありますか？
ないよ。
ないの？
ないんだよ。
ないな。
もう仕事しかしてないんだよ、相変わらず。ずっとスラックオンラインじゃないですか。
まあそうだね、吉田くん忙しすぎてさ、スラック返しきれてないのがあったりとかするよね。
ありますね。
だから俺結構ね見てて今やりとり俺が受け持ってるやつとかもあるじゃない。
ああ、はいはい、
ちょっとこれ
は
助けてやらんといかんな、なんか死んでるなと思ったけど、そんな忙しそうな吉田がなんか話したそうだから聞いてみようかな。
まあ、愚痴なんだけどね。
うん。
そうですね。まあ、死後は大きくないですよ。今回特定の社員がいるから、いいんですけど、まあ、伊豆谷って言うんですけどね。
めちゃめちゃ本名出しちゃったな。
名前。
伊豆谷がですね、まあ、ちょっとお仕事を任せたんですけど、もう先月爆散しまして、もうお客さんからクレームをもらったんですよ。外せみたいな感じだったんですよ。
なんかさ、この俺またのさ、収録でもさ、夜な夜なまあ、集まってるわけじゃないですか、僕ら。で今日収録するよみたいな予定を何日か前から立ててて集まろうとしたら吉田が伊豆谷くんのクレームが夜も11時過ぎてたよ。お客さんから伊豆谷くんに関するクレームがめちゃめちゃ来てて、今それの話をずっとしてる最中なんでダメになっちゃいましたってあったよね。でポシャった時ね、収録
があったの。そうすごいの、お客さんからさ LINE が来たんだけどさ、舐められてるのかと思いましたって来た。
ああ、言ってたね。
舐められてるのかと思いましたって。あと
で、なん
か LINE 見したんだよね。
そう、あまりになんか連絡が遅いとか、連絡が遅いから催促したらメールが、迷惑メールに入ってましたみたいな謎の言い訳とかが出てきて。
わかりやすいわけだな。
絶対嘘だろみたいなのが出てきて、まあ、それは怒るだろっていうのがあったんですね。まあ、3月頭にその事件があって、で、彼に結構大きめのお仕事任せたんですけども、うんうん、全部ダメになっちゃったから、その対応が全部僕に来たわけですよ。まあ管理職なんで、しょうがないんだけど、うんうん、全部尻を拭きに行くんだけど、
そうだよね、
尻拭かなきゃならないもんね。結果もう大忙しになっちゃったわけなんですが、まあまあ、失敗は誰にでもあると。
致、うんうん、
し方ないので、まあ、改善しましょうという活動を今してるんですね。まず連絡は早く返そうねとかね、うん、丁寧なコミュニケーションを心がけましょうみたいな。
まあ返信はちゃんとしてとかね。
そう。あと、ディレクター職なんで、お客さんと、あと実際にプログラミングとかするエンジニアの間に入るので、こう分かんないことを双方に聞きに行かなきゃいけないわけですよ。
ああ、それで、お互いのいろんなことをすり合わせていくっていう役目でもあるよね、
そうそうそう、
ディレクターだから。
そうですね。そうです、そうです。それを彼は右から左にずっとやってたんですね。お客さんからしたらそのまま、ぽーいみたいな。
あのさ、それすごい分かって、俺一緒に仕事してた時に、提出物を提出するわけじゃないですか。
そうですね。
俺の場合だとね、テキストとかね、まあ、構成とかね、はい。で、ちょっとまあ、構成提出させていただきます、チェックお願いしますって送って、はいはい、で、まあ、返信がないわけです。で俺もなんか文句言われたりしてないからこれで大丈夫かなと思うからどうですかねって送るでしょう、はい、そのだいぶ返信なかった後に、うん、大丈夫でしたかって一言入れると、うんうん、そこで、うん、OK ですって返ってくる。これ絶対さチェックしてねえなと思ってなんだろう、わかるでしょ、読んでないのがなんか見えるっていうかさ
もうさ透けて見えてるじゃん、それが、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、わかるんだよ、むしろ
お客さんからしたらそれよりわかるわけですよ。これってこうできますかって言ったら了解ですしかまず返さないのよ。早いんじゃけど、了解ですに、うん、簡単符がついてるんで、びっくりマークついてるんですよ。
元気
よ。まずお客さんに簡単符をつけるんじゃないっていうところがあるじゃないですか。で、うんうん、お客さん的には、なんか、レスは早いけど、了解ですしか返ってこないやつなんですよ。で、やっぱしばらく放置された挙句に、うんうんうん、催促すると、できましたっていう結果だけ来るんですよ。過程はってなるんですね。なんで、これは依頼した内容をどう噛み砕いてこうなったのっていうのが分かんないけど、なんか物はあげてくるんですよ。で、確認しますと。うん、 意図と違うわけですよ、もちろん。
ああ、出来上がってきたものがね。
そうそうそう。うん、ちょっと違いますね。で、こうこうこうで、こうしてほしいんですけど、って送ると、了解ですってまた、また数日待たされて、どうですかって言うと、できましたって上がってきて、治ってはいるんだけど、うんうん、ちょっとやっぱ漏れがあったりするのが上がってくるんですね。
ああ、その作る方にも伝えきってない感出ちゃうね。
そうそうそうそう。で、作ってきたものを本人も見てないで、多分右から左に出してるから。
チェックしてないんだ。ちゃんと問題解決されてるかどうかが全くないままだね。
そうそう。まあ、それをね、彼はまあ3、4ヶ月繰り返しててお客さん爆発させたんですけど、うん、どうしてそうなっちゃうのかなみたいな話をしてたんですよ。知識がないからとか、忙しいからかとか、いろいろ突き詰めて、じゃあ君は今後どうしたらいいんだい、どうしたらいいと思うって話をしたんですね。
はいはい、はい。
で、ゆずねくん最近結婚もされたので。
うん、おめでとうございます
だ
ね、それは。
で、まあ、結構、俺とか別の人間にも怒られて、しょげて帰って奥さんとも相談しました。
うんうん、
もう俺は今後どうしたらいいかっていうのを、もう、妻からもこうすべきだ。僕もそう思いますっていうのを、持ってきました、うん、おお、なんだなんだって思って聞いたら、痩せますって言ったんですよ。
はぁ、
ちょいちょい
すごいね。
痩せても痩せなくてもどっちでもいいから、別のところに問題解決はある
わ。そうなんって思って、まあ、イズタニック110キロぐらい体重があるんですね。うん、で、若かりし頃は60キロ台とか、まあ、それぐらいだったんですけど、うん、まあ、ここ5、6年、ね、10年ぐらいかな、うん、で、その大きくなっちゃって、で、痩せますっていうのを紐解こうと思ったのよ。
はいはいはい、それはどういうシーンだったのか。
そうそうそう。
うん、そう、そうだね。
そうそう。
何かあるかもしれないもんね、家庭に。答えを出してくる男だからね、
いきなり。痩せますとは何だろうと思って、
うん、
まずなんでそうなったんだいって聞いたら、まあ、体調も崩しやすくてすぐ休むんですよ。まあ、なんなら怒られると休むんですよ。うんうんうん、体調崩しちゃって。
それは体調じゃねえな。
体調じゃねえな。
まあ、本人はメンタルと体調がリンク しすぎてるって言ってるので、しすぎないでくださいって話も、うん、ずっとしてたんだけど、まあ、それは多分太っているから、健康ではないからそうなってしまうのだという結論になったみたいですね。うん、
ああ、なるほど、なるほど。メンタルリンクしすぎるのは、まあ、太ってるせいだと。
そうそう、高血圧とかになっちゃってるからだと思う。うんうん、まあ、せやなって思って、それはまあ飲み込もうと思って。うん、で、仕事を、改善するで痩せにつながったのはどういうことなのっていうと、まあいろいろぐちゃぐちゃっと彼話したんですけど、まとめると自尊心が今太ってて低いからやる気が出ないって話だったんですね。
なるほどね。
本来痩せててかっこよかったはずの俺がこんなに太ってて見にくい状態で、他の社員からもこうデブいじりとかされるし、うん、汗もすごい、お客さんの前に出るのが恥ずかしいから。仕事ができないんだっていう話をしてたんですよ。
う
ん、
はいはいはいはい。本人の、本人曰くっていう感じだね。
そうそう。そうなのみたいな。
万事痩せればガンガン変身もできると。問題解決もできるようになると。
ちょっと待ってと。俺今結構太ってるんですよ。
うんうんうん、
ってことは、お前から見たとき、俺は仕事ができないやつに見えてるってことかいって思って。
同類の？
そう。太ってるから、イコール仕事ができないっていう結論に言ってるわけじゃないですか。
うん、
世のデブに謝れよって思ったんだけど。なんか、こいつどうしたんだろうなって思って。そうで、ごめん、なんかこれも、いろいろ、前田さん前に話して申し訳ないですけど、夏場あまりにもなんかこう、汗っかきの状態で、汗まみれでお客さんとか行こうとするから、もうやめてくれって言って、俺服一式買ったんですよ、その日。
買ってあげたの？
これで行ってくださいと。そしたら、あんま似合わねえわって言って着なかったんですよ。
吉田買ってあげたやつ
を。こいつって思って。
俺、うん、でもさ、伊豆谷さん、この名前を出すのもあれだけれども、うん、その方のことは知らないし、全くそういうパターンっていうわけではないんだけれども、俺もこれまで仕事してきた中でびっくりするような話が通じない人って時々現れるんだけど、
はい、
やっぱりそういうものすげえすっとんきょうな返事が返ってきたりするのね。で、そのメカニズムが花から聞く気がない反骨精神なのであればまだわかる、
うんうん、聞いてるふりしてるけど聞きたくないっていうのがにじみ出てるならまだ意思だからね、うんう
ん、
それは、
うんうん、お前の言うことなんて聞かんって言うんだったらまあ まだ付き合い方も分かるじゃん、うんうん、付き合わないっていうのもあるだろうし、うんうん、一回話し合ってみるっていうのもあるだろうし、うんうん、ただ本当通じない人っていうのが時々いて、なんかすごく感じが悪いとかでももちろんないし、なんならまあこう対面してる時は真面目そうだったりするんだけれども、ただメールとかになった途端もなんかよく分からないことを言い出すというか、うん、別の人なのかなって俺よく感じることがあるんだけれども、うん、なんかその人がどうそうかは分からないんだけれども、自分の中で大きな議論をした結果だけを出してくる人っているらしいじゃない。こう自分の中にこう何人か自分がいて、自分会議が始まる。ああ、でもね、こうでもね。そこでは多分、それは拡大解釈なのではないのか。いや、吉田さんそういうことを言ってるんじゃなくて、もっとこのコンパクトなこの部分の話だけをしてるんだと思うよ。でも、そうやって引いてはここにつながるじゃん。あ、引いてはここにつながるのか。じゃあ吉田さんに確認しないと。こういうことですかって言って別のところの。
なんか俺今腑に落ちたわ。
そうそうそう。
なるほど、
うんうん。
こういう人いるんだって、本当に。なんか大型に多いとか言われるんだけど。
ああ、大型っぽいね、庄司さん。
ただすごい頭は
自分会議をすごいして、
こうダブルスレッドでやるから。
で
う
ん、結局、何人もの自分で会議した結果、そうそうそう、ここのところがわからないから、吉田さんに聞かなきゃって返事したら、吉田は聞いても話してもいないことについての話になってるとか。
そう、もっと手前の話をしてるんだよね、吉田君。
何の話ってなっちゃう。
なんかそういうタイプの人が。
俺逆に今の話聞いて、なるほどって腑に落ちたんだけど。そういう流れかと思って。
うんうん、
ああ。
やっぱなかなか話が通じないらしいけどね。
対面で話すと、うん、その脳内複数会議が始まらずに僕との会議になるからちゃんと結論が出るのか。
そうだね。
直接自分じゃなくて吉田君と話すから、
あ、
なんかそのタイプの人って何か言うんだけれども、うん、何でしょうか、あ、髪切られたんですか、すごく素敵ですね、うん、みたいなことを言ったとするじゃない、うんうんうん、
例え話
で
ね、
まあ、例え話だからいいんだけれども、はい、そしたらなんでそんなこと言うんですかって急に怒ったりとか、どういうことだってなると思うんだけど、そこにはこうすごい高速で自分会議を行われてるんだって、うん、前回はああいうこと言った、それでこうでこうだから今髪を切ったことを褒めるっていうの
が広い範囲の自分のいろんな事象の会議が始まっちゃうね、うん、
そうそうそう、入っちゃう。で、記憶力も結構なんかいいらしくて、こっちがもうなんとなく言ったこと全部覚えていたりだとか、忘れちゃってるようなどうでもいいような日あのコミュニケーションってあるじゃない、ね、天気いいですねとか、なんかね、そういうのも全部絡めて、うん、頭はいいんだって、だから、まあ、そういうタイプの人がいるらしいっていうのをすごい聞かされたことがある。
例えばなんだろう、すごい忙しい時期に、うんうんうんうん、こんな忙しい時期によく髪切る暇ありましたね、うん、みたいなのをすごい嫌味に取られたっていう過去がすごい昔にあったとして、そっから1年後に、髪切りましたねって言って、いい髪型ですねって意味で普通に言ったとしても、1年前に、うんうん、お前よく髪切って暇かみたいなニュアンスで捉えたから、いや、私そんなに暇じゃありませんって言い出すみたいな
、ね、なるほど、
言われた方は、
そう
ね、何の話ってな
そういうことだと思う。
なるほど、
みんなみんなじゃないよ。でもなんかそういうタイプの人も本当にいるらしいんで、やっぱり人は違うなっていうのすごく思わせられた。
今の岩ちゃんの話聞いたら、その会話が点で噛み合ってねえなと思う人がどういう回路でそこに行き着いてるのかっていうのはなんか腑に落ちるというか、俺の思いもやらないいろんなことを解釈した上で本人にとってはつながってる会話のストーリーラインなんだね。
本人にとってはね。
なるほど、うん、
なるほど、
の可能性もあるよね。
水谷くんがじゃあ家に帰って一人で110キロが複数に頭の中で会議して、これはやっぱり吉田さんに会われたから痩せるしかないよなっていう、
そうそうそう、本人の中ですごい会議の結果が
出
て
き
たんだよな、きっと。
吉田はこう言ってるし、ああいう指摘も私、ミスもしたから、ああ、なるほど、なるほど、休むしかない
で、
みたいな。
拡大解釈がもう塊に固まって、うん、いろんなあっち行ったり、こっち行ったりした結果、うん、吉田の言ってることが、つまり、俺に痩せろって言ってるんだなってなっちゃった。
そうそうそうそう。みつともないって言ってるん
だ
っていう感じのところに落ち着いたとか。
むずすぎない？
むずいけど、むずいけど俺なんか腑に落ちたんだけど。
腑には落ちたけどさ、そいつらをマネジメントはできないよ。
できないよね。吉田はだって て一言も太ってて悪いとは言ってないもんね。そこについては何も言ってないし、むしろどっちでもいいもんね。
仕事の話をしてるんだもんね。
夏場にそのあまりに見苦しかったから服買っちゃったのはさ、多分彼の自尊心を傷つけたんだと思うんですよ。
ああ、なるほど。それも残ってたんじゃない？
ああ、そうかもしれない。
多分、すごいその記憶も残ってて、吉田が今回起こったことに関しても、多分本人の中では、やばい、また俺の趣味じゃない服を買われるって思ったんじゃない？多分、周りもあって。服買ってほしくないなと思った結果が、どうしたらあいつに服を買わせずに済むかっていう結果となって、痩せますになったんじゃない？
ああ、とか。水谷、進化 D の意見としてそれが出たんでしょうね、きっとね。
ね。いや、多分、伊豆谷くん会議の中でずっと回り回って、うん、吉田の言ってることが、服を買うぞって言ってるっていうだけの話になっちゃう。
それは逆
このままでは。
むずいな。むずい。
それだけの話なのね。うん、仕事で怒られた話でもなくなってんのね。
俺が勝手に服買ってきて嫌だよって話。そうそうだよ。
お前が服を買ってくるのが嫌だって話になってんだよ、きっと。
う
ん、
なるほど。俺が良くなかったね。多分、これはね。
むずい。すげえむずいわ。
むずいな。
服を買ってしまったのがトリガーだったんだ。多分、
まあ、そのトリガーまだ残ってたんだね、だいぶ前のフラグとして。
よくない、ね、結構大きく残ってたのかもしれん。
そうかもしれないね。なるほどな。
あ、でもなんかすごい俺今回なんか勉強になりましたよ。俺そんなこと全然思ったことなかったから、うん、そんな思考回路っていうことに関して、うんうん、
いるらしい。
いないでほしいけど。
いないでほしいね。
いや、なんか逆に不安もあるわ。俺も俺会議の勝手なことで点で違う返答とかすることってなかったかな今までって、ちょっと心配になったわ今
ね。思うよね、うん、それはでも反面教師しないとなっていうふうに。
そうだね。なんかね、俺も指摘をされて痩せますっていう日が来るかもしれないもんね。
そうだよ
ね。
なんでなんでなんでみたいな。
どうした、
吉田したらなんで。
あれだよね、吉田が庄司さんここの構成ちょっともうちょっとこうしてほしいから直してもらえませんかってスラックで送ったらさ、俺が急にさ痩せますって返信する日が来るかもしれない。
来るかもしれない。お前はもう痩せない方がいいって言われるよ。でもそれ以上は痩せるな。痩せしろがない
だろ。ない話ではね、ない話ではないもんね。じゃあ今日のまとめいきますか。はい、痩せますみたいになっちゃいますよ今日。
そうだよな、痩せますだよな。
まあ健康にもいいしね。
僕らも痩せますっていうまとめになっちゃうんですけどね。
そうだな、
痩せた方がいいな。やっぱり
伊豆谷くんのことが理解できてよかった今日は。
よかった。
できたのか。
何のこっちゃだけどね。伊豆谷がなんだよ。知らんわ。
めちゃくちゃ個人名出しといてね。
これ全部 P 入れるのか。
うん、これ
いいよ、
もう。もう入れないよ。めんどくさいよ。こんだけ言ったら。
大丈夫、大丈夫。
大丈夫か。
見かけたら痩せろって言って。痩せたって。聞いてあげてください。
まあ、健康にはいいからね。痩せることはいいんじゃないですか。うん、それだけ、もし太ってるんだったら。ね。
そうだね。
そうだね。うん、じゃあそうそう、今日も夜が遅くなってきたので、ここら辺でお開きとして、僕はこれからもっと人のことが理解できたなと今日は思いました。
理解する努力しない方がいいと思うけどね。
まあ、そうだね。
うん、もそう思う。
じゃあ、皆さんも、これから検討外れな返答してくるやつがいたら、本人の中ではいろいろ通って、別の話に自分の中で消化した上での返答だったから、うん、まあ話が通ってないわけではないっていう理解をしていただけるといいかなと。
一回ちょっとお話をね聞いてみてもらえるといいですね。
うん、そうだね。うん。
どうしちゃったの？
特に文章同士のやり取りで相手にインターバル、考えるインターバルがあると相手はその中で何周もしてる可能性があるよっていうことが勉強になりました。
むずすぎんだろ。
むずすぎる。むずいんです。
はい、じゃあこれからは吉田くんも何言ってんだこいつと思わずにいろいろ理解を示してあげましょうということで、今日は終わりにしようと思います。よろしいでしょうか。
アンガーマネジメント再びって。感じですね。
はい、またやりましょう。アンガーマネジメントの会。じゃあ
痩せます、
痩せますということで、
やめろ、
今日は終わりにしようと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。